光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メロナイトブレザレン教団武庫川キリスト教会です。武庫川キリスト教会は阪神地域の河川武庫川のそばにある国道2号線沿いの教会です。南海部品の隣、向かいにコスモ石油があります。昼は赤い十字架、夜はオレンジ色に光る LED の十字架を目当てにおいでください。駐車場は16台ほどありますので、教会前で停車し場所をお尋ねください。電車で来られる方は JR 甲子園口駅から歩いて20分、阪神バスで来られる方は稲葉荘1丁目で降りてすぐです。日曜日は午前7時からと、同じく午前10時15分から2つの礼拝があります。また土曜日には午後8時からの礼拝、水曜日には午前10時からの礼拝もあります。赤ちゃんから大学生、若い社会人から90歳代までの方まで、幅広い年齢層の方が集まっている明るい教会です。また武庫川キリスト教会のホームページにはさまざまな案内を入れておりますので、ぜひ武庫川キリスト教会で検索してください。 YouTube でも検索していただくとライブ礼拝を見ることもできます。電話番号は06-6417-1959、 06-6417-1959。 住所は尼崎市大島1-24-47です。お待ちしています。日本メロナイトブレザレン教団武庫川キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の武田真嗣牧師の聖書のお話、キリスト教には祈りがある、お聞きください。
キリスト教には祈りがあります。キリスト教独特の祈りです。キリスト教独特の祈り、どんな祈りなんでしょう。今日はキリスト教の祈りについて語らせてください。しかしその前に、叫びについてもまず語らせてください。私はキリスト教の牧師をしていますけれども、自分の父も牧師でしたので、ある日から父の書斎を自分の書斎にするようになりました。そうすると父の残した書棚から叫びが聞こえてくるんです。もちろん肉声じゃないですよ。どうして日本でキリスト教が増えないのかという叫びが聞こえてくるような本がいっぱい並べてあったということなんです。父は自分の叫びの答えを神様からいただかないまま天に帰ってきました。ですから、今私の部屋にはその父の叫びが残ったままです。皆さん、どんな人にも叫びがあるように思います。でも、叫びは聞こえてこない。真夜中なのにバイクを吹かす爆音、あれもきっと叫びでしょう。でも、内容は聞こえてきません。通勤電車の中で誰かの叫びがあったとしても聞こえてきません。しかし今日皆さんにお伝えしたいキリスト教のメッセージは、私たちの永遠の叫びを永遠のお方が聞いてくださる、これが祈りだというメッセージです。聖書の詩編22編にダビデの賛歌というのがあるんですよ。賛歌というんだから幸せいっぱいの言葉が詰まっていそうなんですが、 ところがです。参加のつもりで読もうとすると、内容たりや、こんな内容なんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？朝方からしんどい聖書の言葉ですいません。これどう考えても参加じゃないと思ってしまうような、そんな参加ですね。実は、この詩篇を叫んだダビデは、普通の平凡な羊飼いとして、穏やかに生涯を送れるはずだったんですが、神様から召されて突然王様になることになったんです。それで、命をつけ狙われ、王様になってからも苦労の連続。年を取りますと、自分の息子と敵味方になりまして、敵になった息子が死んだという報告を聞いて、おんおんと泣いたんだそうです。そしたら、部下の将軍から、民の前で敵のトップが死んだ方を聞いて、おんおん泣くなんて示しがつかないじゃないですか、なんて言われてしまうんです。皆さん、ダビデのように、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかって叫ぶことがありましたか？しかし、ダビデはそんな最悪の叫びの中でも、ちゃんと叫びを聞いてくださるお方を信じていたのです。今日は終戦記念日です。今や70歳を超えた大先輩でも、戦争を知らない世代になってしまいましたので、ちょっと語らせてください。私が今の教会に赴任した30年ほど前のことですが、一人の求道者の方が、クリスチャンの娘さんの誘いで教会に来られていました。ある日、その方は、戦地、ビルマでの叫びを詩篇22編と共に少しばかり私に文章の形で伝えてくれたことがありました。私はその方の叫びを受け止めることができなかったことを今でも悔やんでいます。彼は初めて伝道集会に出た時のことを伝えてくれています。集会で歌われていた賛美歌、十字架にイエス君、我を贖いたも、十字架の悩みは我が罪のためなり、という歌詞を聞いた途端に、これは一体何の歌かと思ったんだそうです。イエス様のことだとはっと気づくと同時に、戦友たちの姿と十字架上のイエス様の姿が一つになったんだそうです。十字架にかかって死を待つということがどんなに苦しいことか、その苦しみが生々しく感覚的に伝わってきたんだそうです。そしてこう思ったんだそうです。もしイエス様の味わわれた苦しみ以上の苦しみが人間にあるとしたら、人間の罪の完全な贖いにはならないのではないだろうか。申し訳ないことである。すまないことである。もったいないことである。ありがとうございます。突然このような感情に襲われたと書いておられます。誰が戦地で死んだ若者たちの叫び、その母親たちの叫び、また時代に翻弄させられた時代の叫びを汲み取ってくれるでしょうか。と同時に、あれから時代が過ぎ、平和な時代になっているはずなのに、今も原因がわからない若者たちの自死者が増えています。結局、いつの時代も忘れ去られた届かない叫びがあったし、あるし、残念ながらこれからもあり続けるだろう。ですから、キリスト教としては、叫びを叫びとして受け止めてくれる人格ある方がおられるということを、何としても伝え続けなければなりません。叫びなき人は一人もいません。しかし、その叫びを聞いてくださるお方がおられます。そのお方は、私たちの苦しみ以上の苦しみに遭われたイエス様だけだ、と聖書は言うんです。あなたの代わりに、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？ と代わりに叫んでくださったイエス様、このお方だけがあなたの罪を許し永遠の命をくださるお方です。最後に次の聖書の言葉をお読みして終わりたいと思います。私たちの大祭司イエス様は私たちに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ヘブル人への手紙4章15節。